町田鉄の経済リポート深掘り。皆さんこんばんは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
皆さんこんばんは、番組アシスタントの杉浦舞です。
さて今夜の町田鉄の経済リポート深掘りのテーマは米中対立下のデジタルアジア、イノベーションと都市の行方です。早速ですがゲストをご紹介しましょう。日本経済研究センターの上原正史主任研究員です。上原さんこんばんは。
こんばんは。
上原さん今日ご多忙のところありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今夜も聞き逃せないテーマですね。それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組はエネルギーを新しい時代へ、ジェラがお送りします。
こんばんは、ミスタージェラです。金曜23時皆さんいかがお過ごしですか。え、私ですか。私は今トレーディングを行っています。どういうことかって、実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんです。でもそれだけではないんです。火力発電の燃料となる LNG 液化天然ガスを年間約3500万トンも取り扱う世界トップクラスの会社でもあるんです。ここロンドンはただいま14時、世界的なエネルギー市場で今まさに LNG トレーディングを行っています。日本の皆さんに少しでも安価な電気をお届けするために。おや、そろそろアフタヌーンティーの時間です。ねえねえジョージ、そっちの大きなスコーン私のとトレーディングしてくれない。ダメ、やっぱり。それでは皆さんまたお会いしましょう。エネルギーを新しい時代へ、ジェラがお送りしました。
町田鉄の経済リポート深掘り。
ではまず上原さんのプロフィールをご紹介します。上原さんは1989年に東京大学大学院総合文化研究科の修士課程を修了。1991年から翌年までイギリスのマンチェスター大学に留学。一方で1989年には日本経済新聞社に入社。東京大阪でエレクトロニクス、コンテンツメディア、環境新エネルギー、食品農業などの産業を取材され、シンガポール、バンコクにも駐在し、アジアの産業を中心に取材されました。2015年に日本経済研究センター主任研究員に就任。現在はアジア予測室長も兼任されています。
上原さんは今月5日に米中対立下のデジタルアジア、イノベーションと都市の行方というタイトルの最新リポートを公表しました。その後今週日曜に迫っていたアメリカによる中国に対する第4弾の制裁関税を前に、双方が第1弾の合意に達したと発表しました。このため、激化の一途をたどってきた米中貿易戦争がこれでようやく緩和に向かうのではないかと期待する向きもあります。しかし僕は米中合意には食い違いも多いので、米中貿易戦争が本格的な沈静化に向かうとか終結するといったことにはならないと見てます。この貿易戦争はこれからもくすぶり続け、折に触れて燃え盛ると考えてるんですが、上原さんはどうご覧になってんでしょうか。今日伺うレポートの前提条件にも関わってくるんですが、前提が変わるほど米中貿易戦争は沈静化していくと分析されてますか。
米中貿易戦争はアメリカのトランプ大統領が対中貿易赤字の削減を狙って関税引き上げを繰り返したことが発端です。しかし背景には中国が製造2025や、大衆操業、万衆創新のスローガンのもとに、産業力の強化を目指していることがあります。競争力の低下を懸念するアメリカの疑心暗鬼を生み、両国関係に緊張感をもたらしていることは見逃せません。そして今回の第一弾の合意は、町田さんが指摘されるように同床異夢が目立つだけではなく、そもそも構造的な対立である米中関係の根本的な緊張緩和につながるものではないと見ています。今回のレポートではこうした問題意識を前提条件として策定していますので、今の時点で5日の発表内容を大きく変える必要は全くないと考えています。
なるほど。それでは中身に入っていきたいんですが、レポートの結論として上原さんはデジタル経済についてアジア太平洋や世界の中で見た場合、米中の2カ国が圧倒的な競争力を持つ企業を抱えており、パラレルワールドを形成しているとしています。ここではそれがどういう状況のことを言っているのか、このパラレルワールドですね、説明してください。
はい、デジタル経済は米中で2つの平行世界、パラレルワールドが形成されつつあります。検索では Google に対して Baidu、電子商取引では Amazon.com に対して、T モールやタオパオを展開するアリババ集団、 SNS では Facebook に対して、WeChat、QQ のテンセントがあります。ハードウェアも、スマホは Apple に対し Xiaomi、Huawei が台頭してきています。決済ではアメリカには PayPal やクレジットカードがあるのに対して、QR コード決済の Alipay と WeChat Pay が中国では普及しています。動画サイトでは YouTube に対しアリババ傘下のヨークなどがあります。モビリティの分野では Uber Technologies、Lyft といったアメリカの配車サービスに対し、中国では DD 中心が Uber を撤退に追い込んで独占的な地位を築いています。 DD は日本にも来ていますね。インドではオラ、東南アジアではグラブ、ゴジェックといった地場の配車サービスが台頭しています。アリババがグラブに、テンセントがオラやゴジェックに出資するなど、中国のテックジャイアントがアジア市場にも入り込んでいます。
なるほど、それぞれの分野にその米中で対応するライバル企業が存在するってことですね。だけどそのパラレルワールドっていうのは一体なんでそういう形で形成されたんですかね。
中国政府はサイバー空間を規制し、共産党に不利益になる海外の情報には中国国内からアクセスできないようにしています。1999年から稼働しているグレートファイアウォールによってサイバー空間の検閲が徹底され、 Google を使った検索や Facebook や LINE による情報のやり取り、海外メディアの閲覧などは基本的にできません。こうした規制がアメリカの有力ネット企業の活動を制限し、同様のサービスを展開する国内ネット企業の成長にプラスに働いた面はあります。しかし、中国国内の旺盛な企業家精神もアメリカとは別のデジタル世界を作り上げた大きな原動力です。eBay や Amazon のように電子商取引を手掛ける企業は中国での活動は許されていますが、アリババや JD.com などの経営努力もあり、eBay は撤退に追い込まれ、 Amazon も大きなシェアを得るには至っていません。アップルも中国市場に参入していますが、シャオミやファーウェイといった中国系スマホメーカーを相手に苦戦を強いられています。アメリカ企業の真似であっても、中国語でサービスを提供しようという企業家が現れ、彼らを資金的に支援するベンチャーキャピタルも存在している。中国の消費者も、中国のニーズに合ったサービスを提供する企業を選んでいます。なんといってもその消費者の規模は今やアメリカを凌駕しています。中国はネット普及率ではまだアメリカには及びませんが、総人口が14億人とアメリカの4倍以上もあり、ネット利用者、モバイル利用者の絶対的な数はアメリカの3倍弱です。モバイル決済利用者に至っては7倍近くと差をつけています。こうした巨大な市場を背景に、国内やアメリカ同類似のサービスを提供するネット企業が育ち、アメリカと次のパラレルワールドになっているわけです。
なるほど、中国政府の国内企業育成策もあれば、中国市場の巨大さもあるということですね。それでは、上原さん、アジア中期予測レポートなんですが、有力企業がたくさん出てきても、今後2035年までの20年近くを通じて米中が世界を二分するこのパラレルワールドが変わることはないだろうと予測してます。でどんな分析をしてその結論が導き出されたのか教えてください。将来有望な非上場の大型スタートアップ企業であるユニコーンや予備軍の存在と、そういうところへの投資を得意とするベンチャーキャピタルの投資状況などを複合的に分析したって伺ってるんですけど、いかがでしょうか。その中ではですね、ネットワーク分析っていう非常にユニークな手法も使われていると聞いています。その手法の特色なんかも合わせてご説明いただけるとありがたく思います。
はい、ネットワーク分析というのはですね、はい、例えば Facebook とか Twitter におけるこうインフルエンサーを特定するような分析によく使われる手法で、はい、いろんなシステムを構成する要素の関係性を抽出してですね、その関係性の濃い部分をグラフを書いて特定していくという手法です、う
ん、で今回はその中でそれを使ってイノベーション予測をされたっていう理解でいいですかね。
そうですね、特にこう影響力のあるベンチャーキャピタルとかですね、はい、そのベンチャーキャピタルの投資を集めているスタートアップ、人気のスタートアップっていうのを、そのグラフを書くことで特定できるわけですね。アメリカのスタートアップ とベンチャーキャピタル、中国のスタートアップとベンチャーキャピタルっていうのが2つに分かれて存在していると。
そこが冒頭おっしゃってたパラレルワールドとぎっちり結びついてるわけですね。
まさにパラレルワールドがまだこう表面化していないスタートアップっていうかですね、まだ有名になってないスタートアップの分野でも、くっきり分かれていると、まあ、これは なぜかというと、アメリカのベンチャーキャピタルはアメリカのスタートアップに投資したがる、中国のベンチャーキャピタルは中国のスタートアップに投資したがるということで、それぞれやっぱり別の世界が形成されてるんですね。例えばアメリカの方は、Google とか、アンデルセン・ホロウィッツのような有力ベンチャーキャピタルは主にアメリカのスタートアップに投資してるんで、アメリカのそのグラフに書いた生態系の中では中心に存在してると。で、中国の方は、テンセントとかアリババという、まあ、テックジャイアントが中国の生態系の中心に存在しています。
なるほど。
今回の予測の柱はイノベーション予測です。どのようなイノベーション、まあ、すなわち新しいビジネスモデル、新しい製品サービスが今後10年間で台頭してくるか、最近では旧来型の大企業ではなくスタートアップやアメリカのテックジャイアントなどがもたらしています。どのようなスタートアップが有望かを探り出すために、そういった分野の目利きとして優れたベンチャーキャピタルに聞いてみようと考えました。ベンチャーキャピタルとして選んだのは、セコイアキャピタルやアンドリーセン・ホロウィッツ、それにスタートアップ投資に積極的なグーグルやマイクロソフトなどのテックジャイアント、合計35社です。
なるほど。
目利き中の目利きである、こうした有力ベンチャーキャピタルが投資しているスタートアップは全部で5000社以上ありました。その中から複数の有力 VC が、投資している企業を選びました。その上で分析するスタートアップを絞り込むため、有力ベンチャーキャピタル、35社のうち4社以上が出資する企業190社をピックアップしました。その内訳は、評価額が10億ドル以上のユニコーンが75社、10億ドル未満のユニコーン予備軍が115社です。分析するにあたり、ユニコーンと予備軍の2つのグループに分けたのは、ユニコーンが 1,2 年先の比較的近い未来のトレンドを表し、予備軍はもう少し先の未来 4,5 年先のトレンドを表すと想定したからです。本当は日本経済研究センターの会員企業限定の資料なんですが、今回このベンチャーキャピタル35社とユニコーン75社の関係を示したグラフを公開することにしましたので、私の説明と合わせて見ていただくと今日の話が分かりやすいと思います。ベンチャーキャピタルとユニコーンの出資関係をネットワークグラフにしたものです。活発なベンチャーキャピタルと、人気のユニコーンがグラフの中心に来るような、スタートアップ生態系の全体像を、視覚的に把握しやすいグラフになっています。
はい、そのグラフなんですが、すいません、ラジオでお見せするわけにはいかないので、ホームページ町田鉄の経済リポート深掘りの番組ホームページにもう一つのグラフと合わせてアップしておきます。会員限定の資料ですから、貴重ですから、リスナーの皆さんぜひご覧ください。
スタートアップ大きく3つの分野、モビリティ、ライフ支援、ビジネス支援、まあ、衣食住と私は言っていますけども、に分けてユニコーンと予備軍でどう分布が違うかを見ました。まあ、するとユニコーンではモビリティ関連の企業が多かったのですが、それが予備軍ではビジネス支援、ついでライフ支援が多いことが分かりました。まあ、そこから今はベンチャーキャピタルの関心はモビリティにありますが、将来はビジネス支援やライフ支援にシフトしていくと。モビリティもウーバーやリフトがもう上場してしまったので、今ベンチャーキャピタルの関心はアジアにあります。ビジネス支援はアメリカ企業が圧倒的で中国に大きく差をつけていました。ライフ支援は、米中白昼という感じで、パラレルワールド化が進んでおり、他のアジアも米中対立に巻き込まれていくのではないかと、まあ、そういった見立てとなりました。
上原さん、最後の質問になりますが、強いユニコーンを育む都市が都市としても有望だっていうことになるんでしょうか。今回上原さんは有力スタートアップの都市ごとの分析も明らかにしてますよね。その特色を教えてください。やはり米中2カ国が優位ですか。他に目立つ都市はありますか。日本の東京はいかがでしょうか。
ユニコーンも予備軍も圧倒的に多くのスタートアップを生み出しているのはアメリカです。しかもユニコーンに比べて予備軍ではアメリカの比率は高まっています。アメリカに次ぐのは中国で、ユニコーン数では米中二分という様相になっていますが、予備軍では、中国はアメリカに大きく引き離されています。 予備軍で中国に代わって台頭しているのがインドです、他にインドネシア、オーストラリア、カナダなども多くの有望企業を抱えています。都市別では圧倒的なのはサンフランシスコです。隣接するシリコンバレーのも多くのスタートアップを輩出していますが、近年イノベーションの中心はシリコンバレーからサンフランシスコにシフトしつつあるというのが、一般的な認識です。予備軍では数が急増するのがニューヨーク、そしてシアトル、今後の注目都市ではないでしょうか。中国に関してはですね、北京が他の都市を圧倒しています。他に上海、クイの広州ですね、深圳、そして広いの広州にも注目スタートアップがあります。多くの予備軍を抱え、これから伸びてくると予想されているのが、クイの広州と深圳です。インドは IT 産業が集積するバンガロールが最有力です。追随するのがデリー首都圏といったところでしょうか。東南アジアではインドネシアのジャカルタとシンガポールが注目です。ちなみに今回ピックアップした190社の中には日本企業はゼロです。そもそも日本には世界規模で活躍している海外のベンチャーキャピタルがほとんど来ていません。日本のベンチャーキャピタルとして世界で活躍しているのはソフトバンクぐらいですが、ソフトバンクの孫社長も日本には投資したいスタートアップがないと、嘆いています。
上野さん、サンフランシスコからシリコンバレーへのシフトっていうのは何が原因だとか、その少し詳しいことは分析されてるんでしょうか。
実際に行ってみるとですね、やっぱりシリコンバレーは非常にこう田舎な感じがするんですが、サンフランシスコはやっぱ大都会、最近の若い人はやっぱり、娯楽とかですね、美味しいレストランがあるやっぱり大都会に集まってくると、これは都市化が世界各国で進むという状況と、似たような状況がやっぱり、サンフランシスコシリコンバレー周辺でも起きているのではないでしょうか。
なるほどね、よくわかりました。今日は非常に興味深い分析を聞かせていただき本当にありがとうございました。まだまだ伺いたいことがありますので、どうか来週もご出演ください。
はい、わかりました。
町田鉄の経済リポート深掘り。杉浦さん、今日の上原さんのお話どうでしたか。まさかそうか、サンフランシスコがいいんだと、家族で移住しちゃおうなんて思ってませんよね。
いや、行けるなら行きたいんですよね。でも本当にこのアメリカ中国のこのパラレルワールドの話、比較して聞くことがなかったので面白かったですし、またスタートアップの都市ごとの分布っていうのも本当に興味深かったですよね。
ただそういう意味では、そのほとんど日本はもう場内にはいなくて、アメリカと中国だけが真ん中で、攻め合ってると、でパラレルワードになってるというのはやっぱり相当寂しい思いもしますよね。リスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうか。来週も日本経済研究センターの上原正史主任研究員をゲストに迎えて、2029年にインドが GDP で日本を追い越すというテーマでお話を伺う予定です。
来週も金曜日夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからお耳にかかりましょう。それでは皆さん、
さようなら。
この番組はエネルギーを新しい時代へ、ジェラがお送りしました。